皆さん、こんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回の知れ事がてらは、前回喋りきれなかったですね。ウルフルズについて、僕はウルフルズ大好きなので、ウルフルズについて語っていきたいなと思っているんですが、まずその前にですね、知れ事がてらというこの動画の企画の趣旨についてお話しすると、私、ウィスカオルがですね、知れ事というのは、ざれ事っていう意味なんですが、知れ事をお話ししがてら、動画の方では私がブレンダーを練習しているところをご覧いただくという、まあそういう企画の動画になっております。ラジオ番組みたいな感じで聞き流していただければと思います。それでですね、動画の方ではどういったことをやってるかというと、ブレンダーグールっていう YouTuber がいるんですが、その方が出しているインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのをやっております。その方の出しているインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのは、全10回の連載のチュートリアルの動画になっているんですが、それをですね、これは第7回目か8回目のチュートリアルをやってるところなんですけれども、をやっているところですね。で、チュートリアルの内容としては、今回は、作ったですね、メッシュに対して UV マップとさらにそれに加えてマテリアルを設定していくっていうことをやっています。マテリアルの設定はですね、ポリゴンっていうウェブサイトからマテリアルの、いろいろなテクスチャーとか、UV のテクスチャーとか、メタルネスのテクスチャーとかって結構メタルネスってなんだよって感じですけど、その表面のっていうかその物質のマテリアルって物質って意味ですけど、その物質の質感の表面の金属具合というか、金属具合がメタルネスだと思いますけど、メタルネスとか、あとバンプマップとか、まあノーマルマップとか、そういったそのテクスチャー関連、表面を作るマテリアルを構成するテクスチャー関連のものを、そのポリゴンっていうウェブサイトからダウンロードしてですね、それをこの作ったこのメッシュに適用していくっていうことをやってます。なかなかですね、そのこのチュートリアルをやりながらダウンロードしたりして、なかなかこう、あんまりこう、適用はよくやってはいないんですが、やってみた感想としては結構難しいという感じがしました。やっぱり、ブレンダー慣れていかないとなかなか難しいなっていうところで、私はですね、ブレンダー始めたのは、本当に人生で初めて触りましたっていうタイミングはおそらく2013年とか結構前なんですけど、でもそれは本当にただ触って使ってみたっていうだけで、なんていうかこう身につけようと思いながらやったわけではなかったし、本当にただ試してみたっていうだけだったんですよね。で、その後も何回か使ったりはしてるんですけど、やっとですね、2019年今年はブレンダーを身につけるぞと思ってですね、身につけるつもりで練習をしているんですけども、やっぱり身につけるつもりで練習を始めたとしても、身につくのはすごく時間がかかるもので当たり前ですけど、やっぱり大変だなということは感じてますね。でもだんだんいろいろ分かってきて、で、実際にこのインターミディエットモデリングチュートリアル、ブレンダーグールのチュートリアルをやってですね、このアンビルっていうのは金床を作ってるんですけど、この金床ができているプロセスっていうのはすごく楽しいので、すごく楽しくブレンダーで遊べているし、練習できていて面白いなと思ってます。まあこれをやることによってですね、墨眺めチャンネルっていうのはもともとインクスケープっていう、まあ、グラフィックソフトウェアのチュートリアルをやる YouTube チャンネルなんですけど、私がインクスケープをスイスイ操作してるのを見てですね、インクスケープを練習したい方ががっかりしてしまったり落胆してしまったりして、そんなにソフトウェア上手にできないよって、簡単に身につけられないよって思ったとしてもですね、そういうソフトウェアの身につけるのって難しいよねっていうことを、まあ、一緒に共有できればなと思って私もやっているっていう、そういう側面があります。なのでこういうソフトウェア身につけるの難しいねっていうことを皆さんと共有しながらですね、この私もブレンダーをに悪戦苦闘するし、まあ、皆さんももしよろしければインクスケープっていうソフトウェアを試してですね、インクスケープでいろんなこうグラフィックを自由に作ることができるソフトウェアなんで、いろんなこうグラフィック表現を試して身につけてもらえればなと思っています。まあというところでですね、この動画の内容についてはここまでにしてですね、 早速というか本題に入っていきたいなと思うんですが、今回喋っていきたいのは前回の知れ事がてらでも喋っていたんですが、私はですね、ウルフルズという歌手が大好きなんですね。で、前回の動画ではですね、あまり語れていなかったというか、まあ語ってはいたんですが、ちょっと尻切れトンボで中途半端になってしまっていたんで、そこのところをですね、もうちょっと深掘って徹底的に語りたいなと思ってます。前回はですね、そんなにこう方向性を考えずに思いつくままに喋っていってですね、基本的には僕とウルフルズがどのようにして出会ったかっていうことをお話ししたんですね。で、前回話せなかったところで漏れちゃったところでこの動画で一個カバーしたいのは、なんでその話をしてるのかっていうことなんですけど、僕がですね、今なんでウルフルズの話をしてんのかっていうと、平成最後のフォントっていうプロジェクトがありまして、2019年の4月30日までが平成で、5月1日から令和っていう風に元号が変わりましたけど、その平成最後のタイミングでですね、フロップデザインっていう、グラフィックデザインとかの素材とかフォントとか、だから写真のストックフォトとか、イラストのストックのイラストとか、フリーフォントとか優勝のフォントもあるかもしれないですけど、そういうのを配布しているですね、フロップデザインっていうウェブサイトがあるんですけど、フロップデザインの方が主催する平成最後のフォントプロジェクトっていうのがありまして、その中に、私墨眺めも参加したので、それに関連しているんですね。で、平成最後のフォントプロジェクトって何かっていうと、参加しているのは300余りの職業デザイナーからそうでない方までが一斉に一堂に会してですね、平成最後にみんなでフォントを作りましょうっていうプロジェクトをやっていまして、で、墨眺めも参加したんですね。で、その中で私が担当したのはカタカナの絵、アイウェオの絵なんですけど、カタカナの絵を担当しました。で、300人の方がですね、ひらがなのアからムまで、まあ濁音とか半濁音とか作りますし、ちっちゃいアユヨとかちっちゃいアイウェオとかも作りますし、それ全部カタカナも作りましたし、で、アルファベットも A から Z まで大文字小文字と、あと数字もあったような気がしますね。それプラス、いくつかの漢字、300人参加していたので、もちろん漢字すべてをカバーすることはできないんですけど、中でも代表的なというか、まあ代表的な漢字ですね。代表的な漢字を、いろんな人がですね、分担して、作るっていうプロジェクトだったんですけど、で、今ですね、喋ってるのは2019年の5月2日ですが、もうリリースされてるんで、ぜひですね、この知れ事がてら お聞きになってる方は、ぜひ平成最後のフォントをダウンロードして使ってみてください。カタカナの絵が墨眺め、私が作ったやつですね。それで、なんで平成最後のフォントとウルフルズが関係するのかというところなんですが、その点についてまずお話ししていくと、これについてはですね、実は前回の知れ事がてらで喋りたかったんですが、時間が足りなくって喋れなかったんですけど、どう関係しているのかっていうとですね、まず、平成最後のフォントのプロジェクトに参加したデザイナーの人っていうのはですね、一人一文字、あるいはそれ以上担当している方もいると思うんですが、まあ多くの方は一人一文字担当するんですね。その中で私はカタカナの絵を割り当ててもらったんですけど、まあ割り当てっていうのは機械的にやりまーすってこう手を挙げた順にというか、参加した順に割り当てられていくんだと思うんですけど、私が参加したタイミングがちょうど、まあ、カタカナの絵だったっていう、そんだけですね。なので、カタカナの絵自体にはそんなに深い意味はなくって、まあたまたま僕に割り当てられたというような形なんですけど、で、皆さんですね、僕も含め、一文字しか割り当てられないわけですよ。まあ、たくさんやってる方もいるかもしれないですが、基本的に一文字ですね。なので、皆さんその一文字に魂を込めて作るんですよね。もちろん僕もそうでした。で、平成最後のフォントっていうくらいなんで、平成を代表するというか、平成最後のフォントとしてカタカナの絵を作るならこういう感じとか、平成最後のフォントとして、例えば、あを作るな、こんな感じとかって、皆さんこう担当された文字を、平成最後のフォントにあを作るっていうのはどういうことだろうってことを皆さん考えてデザインを作るわけですよ。 で、僕はどういうふうに発想したかっていうと、まず平成がどうだっていうところから発想したんじゃなくって、カタカナの絵ってどんなもんかなっていうところから発想していたんですね。で、カタカナの絵はどんなもんかなっていうことを考えたときに、一番最初に思い浮かんだのがエレガントっていう言葉だったんですね。エレガントは、まあ、アルファベットじゃなくて、英語なんで、カタカナの絵で書くのってふさわしいですよね。なんだろうな。ひらがなの絵っていうか、日本語の絵。例えば、偉いとか、なんだろうな。絵の具とか、そういうのはカタカナの絵じゃないっぽいですけど、まあ、エレガントはカタカナの絵っぽいですよね。外来語なので。で、カタカナの絵について思いを馳せていたら、まず思いついたのがエレガントだったんですね。で、他にカタカナの絵っぽい単語っていうことで連想を広げていくと、エリートとか、エクセレントとか、なんかそういう単語が思い浮かんだんですね。エレガントとか、エリートとか、エクセレントとか、あともう一つ思い浮かんだ単語があったんですけど、何だったかというと、エキスパートですね。エレガント、エクセレント、エリート、エキスパートっていうような単語が思い浮かんだんですね。なんとなく、どっちかっていうと、高貴で、なんかこう、格調高くって優雅で、なんとかハイソな雰囲気の単語がポッポッポッと思い浮かんだんですね。どっちかっていうと、なんか、癒しくって、浅ましくって、汚くって、貧しくってっていう雰囲気じゃない単語が思い浮かんだんですよ。エレガント、エクセレント、エリート、エキスパートってなんかこう、ハイソで綺麗で、優雅な感じがありますよね。なので、だから汚いようなカタカナの絵よりも、優雅な、高貴な感じのカタカナの絵っていうのを作ってみたいなってことを考えたんですよね。そこが僕の最初の発想でした。で、カタカナの絵なんですけど、まあ多分ですね、エレガントが最初に思い浮かんだのは、エレガントっていうフォントが実は実在してるんですよね。で、そのエレガントっていう実在するフォントは、実はカタカナの絵じゃなくて、ひらがなの絵で、というかまあ、全部ひらがなでエレガントって書くフォントなんですけど、全部ひらがなでエレガントっていう書くフォントがあるせいで、僕は絵について考えた時に、絵のフォント、絵のフォント、絵の単語とかって考えた時に、エレガントが最初に思いついちゃったんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、まあ、ともかくエレガントとか、エクセレントとか、エリートとか、エキスパートってのを思いついたんですよね。で、だから、高貴な、ハイソな、エレガントなタイプフェイスへの、この、字体というか、字形というか、いうのを考えようと思ったんですね。と思った時に、思い当たるものが一つあったんですよ。なので、僕は、エレガントなタイプフェイスってなんだってあんまり迷走することなく、意外とスッとですね、あ、じゃあこうだなって、エレガントでエクセレントでエリートでエキスパートな感じのカタカナの絵といえばこんな感じっていうのがふと思いついたので、そこにまず進むことにしました。で、どんなものを思いついたかというとですね、ここでやっと話がウルフルズに戻ってくるんですが、僕ウルフルズが大好きなんですね。で、前回の動画でも話したように、ウルフルズのいろんな歌をですね、というか、実は全部の歌を聴いてます。古いやつから新しいやつまで完全に全部聴いてます。なので、一曲も余さず聴いてるって結構すごくないですかね。これ結構相当のマニアじゃないとやらないと思うんですけど、僕一曲も残さずですね、ウルフルズの曲全部聴いてるんですね。というかまあ、微妙な、この、なんだろうな、未発表音源とか、その、録音、レコーディングはしたけど、不採用になったボツのやつとか、そういうのはもちろんこう、漏らしてますけど、正式に CD として、こう、リリースされている楽曲っていう意味では全部押さえてるんですよね。それぐらいウルフルズ大好きなんですけど、それにプラスしてですね、ウルフルズのボーカリストっていうのは、トータス松本っていう人なんですけど、彼はですね、ウルフルズっていうバンド活動にプラスしてというか、まあ、一時期並行してやってたっていう認識が正しいと思うんですけど、ある一時期並行してですね、ソロ活動、トータス松本名義でも歌手をやってたんですね。で、彼が2012年にスターズっていう曲を出してます。そのスターズっていう曲は、トータス松本のソロでの楽曲という感じでは実はなくって、 スーパーフライっていう、愛を込めた花束が多分一番有名なんじゃないかなっていう、あと、魂レボリューションも一番有名かなと思いますけど、っていう、スーパーフライっていう歌手がいますけど、彼女と一緒に、デュエットしてるというか、二人で歌ってる楽曲なんですよね。どっちかっていうと、順番的にスーパーフライ&トータス松本ってなってるんで、これはトータスの曲というよりもスーパーフライの曲なんじゃないかっていうようなクレジットの書き方にはなってますけど、まあ僕はですね、もちろんスーパーフライも好きですけど、どこからこう経由してスターズに到達したかっていうと、当然トータス松本経由でスターズに到達してるんですよね。なんかややこしいですね。トータス松本経由でスターズっていう歌にたどり着いたっていうことですね。で、その、スターズっていう曲はすごくいい曲なんですけど、YouTube に、ワーナーミュージックから出てるんで、ワーナーミュージックの YouTube チャンネルに動画が載ってますけど、プロモーションビデオも載ってて全部聴けますけど、それが好きなんですね。それが好きっていうか全部好きですけど、その中で言いたいことはですね、その、スターズっていうのは2012年にリリースされた曲なんですけど、そのスターズの CD を僕は買ってるんですね。買って持ってるんですね。その2012年は2019年の今から考えると7年前ですけど、7年前の当時音楽ストリーミングサービスがどれぐらいこう主流だったかっていうのは僕ちょっともう覚えてないですけど、多分まだまだ普及してなかったと思うんですね。まあ多分存在はしてたんじゃないかなと思いますけど、少なくとも僕は使ってなかったんですよね。僕は今は Google Play Music っていうストリーミングサービス使ってるんで、もうすっかり CD とか買わなくなっちゃいましたけど、まあ、2012年の当時は CD を買ってましたと。で、スターズ、スーパーフライとトータス松本のデュエットの曲の、まあ、コラボの曲のっていうんですかね、スターズっていう曲の CD も買いましたと。で、話がこうフォントに戻ってくるんですけど、そのスターズの CD のアルバムアートワークってあるじゃないですか。今は CD 買わないから、僕は Google Play Music でしか聞かないから、アルバムアートワークっていうのはある種の、なんていうかこう、単なるアイコンになり下がってしまってる側面があるんですよね。本当はこう、CD とかレコードとかから脈々と来ている、本当にこう、楽曲を目で見せるための表紙っていう意味が強かったと思うんですけど、今はちょっとその、アルバムアートワークとかっていう、CD ジャケットとかって言ったりしたと思うんですけど、あとレコードのジャケットって言い方が多分元々だと思いますけど、そういうのってあんまりこう、今となってはこう、なかなかレガシーなものですけど、まあとにかくですね、そのスターズのアルバムアートワークに当然曲名のスターズって書いてあるんですけど、そのスターズっていう文字がまさにエレガントで、エクセレントで、エリートで、エキスパートな感じだったんですよね。なんかエリートとかエキスパートとかはともかくエレガントな感じはすごくするんですよ。で、このフォントはですね、おそらくホームスタイルプレインっていうフォントだと思うんですね。これはアメリカのフォントメサっていうフォントベンダーがあってですね、そこがリリースしているフォントだと思うんですけど、なんていうかそのフォントメサはいろんなフォントを出してるんですね。なんていうかこうウェスタンな、なんかカントリーウエスタンな感じのフォントとか、なんかこういろんなこう装飾的なディスプレイフォントとかいろいろ作ってるんですけど、まあそのうちの一つでホームスタイルプレインっていうのを作っていて、そのうちの一つがスターズで使われているようなホームスタイルプレインだとということになってるんですね。それでホームスタイルプレインはどんな感じのフォントかっていうと、とっても装飾的で、上半分が濃くって下半分が薄いっていうか、まあ、見てもらった方が早いし、口で説明するのは難しいので、とにかく、装飾的なディスプレイフォントだと思ってもらえればいいんですけど、そういうフォントを使ってますと。で、その中でですね、僕は、フォントメサの、このホームスタイルプレインは、フォントメサのベンダーが作っているフォントなんですけど、でも、ホームスタイルプレインで取り入れられている、なんかデザイン手法というか、その衣装のこうアイディアの種みたいなものは別にフォントメサの発明ではなくって、17世紀ぐらいのですね、17世紀か18世紀頃にフランスにいたジョセフ・ギルっていう人がいるんですけど、その人が発明したというか、まあ一番最初に考案したデザインアイディアというか、 そのデザインの、なんて言ったらいいんですかね。こう、様式っていうか、タイプというか難しいですけど、まあそういうアイディアなんですよね。で、それを、こうまあ、手を変え品を変えというべきか、こう微妙にこうマイナーチェンジするとか、こう細部を改良しながらというかわかんないですけど、まあ時代を経ながらいろんな人に、そのフォントデザインめっちゃイケてるから、ちょっと真似してこういう風に改造してみたよっていう派生バージョンをいろんな人が作ってるうちの一つが、フォントメサが作っているホームスタイルプレインなんですね。なので、ホームスタイルプレイン自体はもちろんフォントメサのフォントですけど、ホームスタイルプレインで取り入れられているデザインの発想みたいなものは結構源流を遡っていくといろいろあって、だからホームスタイルプレインに似ているフォントっていうのも世の中にはいくつかあるんですよね。まあ、とにかく、まあ、そんなことを知ったのは、その、スターズのアルバムアートワークを見た随分後ですけど、でも、スターズのアルバムアートワークにホームスタイルプレインっていう、だと思われるフォントが使われてるんですね。今もお話しした通りで、ホームスタイルプレインとそっくりなフォントっていうのは、世の中に無数にあるとは言えないですけれども、5、6個確認できるので、もしかしたらそのバリエーションの中のどれかが使われているような可能性もありますけど、その、スターズのアルバムアートワークの表紙で使われているのが、厳密にどのフォントかっていうところまではちょっと分かってないですけど、まあでも基本的にはデザインのアイディアは基本的には共通なので、ホームスタイルプレインっぽいものだと思ってもらえればいいんですけど、とにかく、もう大きく回り道をしましたが、僕はですね、その、トータスが好きで、スターズっていう曲の CD を買ったわけですけど、それを買った瞬間にですね、買った瞬間ってのは2012年のことですけど、このスターズっていう風に、そのアルバムアートワークに書いてあるフォントがすんごいかっこいいなってことで、すごい衝撃を受けた記憶があるんですね。で、僕は当時は2012年っていうのは、この知れ事がてらのシリーズの、まあ第何回かでですね、お話ししてますけど、僕が本格的にグラフィックデザインを始めたのって結構最近で、まあ7年前ぐらいっていうと2012年が含まれちゃいそうですけど、2013年ぐらいとか2012年から2013年ぐらいが僕のグラフィックデザインの始まりだったんですね。そう思うと、このスターズに出会ったのは、もしかしたらちょうどそのあたりの時期だったんです、だと思うんですけど、とにかくですね、その僕のグラフィックデザインの方が、こう、ふつふつと湧き起こりそうなタイミングで、このスターズのフォントに、というかまあ、ホームスタイルプレインのフォントに出会ったんですよね。で、その当時は、本当にその、僕のグラフィックデザインをしたいという欲求とか、自分のテクニックの技量とか、ソフトウェアに対する理解度とか、そういったいろんなものがですね、こう、合わさって、いろんなことをやりたいなと思っている段階で、この素晴らしいフォントに出会っちゃったものだから、僕のこう、創作意欲みたいなものがものすごい掻き立てられたんですよね。なんかものすごいいいクリエイティブって、人にこう、インスピレーション与えるというか、インスパイアする力があると思うんですよ。で、だから、要するにそれは真似したくなるっていうことだと思うんですよね。一番最近よく見る、とてもこう、なんだろうな、並べるべきかどうか微妙な問題というか、並べるべきか微妙なレベルの話ではありますけど、獣フレンズの、僕アニメ見てないんですけど、獣フレンズに新井さんっていうキャラクターがいて、なんとかなのだって喋るらしいじゃないですか。で、そのキャラクターがものすごく人気で、みんな真似したくなっちゃって、ツイッターに何々の新井さんっていうアカウントが大量発生してるんですよね。この2019年の4月とか、3月4月ぐらいの時点で、この録音をですね、この知れ事がてらを皆さんがどのタイミングで聞いてるかわかんないんで、こう時系列を整理すると、今は2019年の5月2日ですね。で、この直前の3月とか4月とかに、〇〇の新井さんとかっていうのがものすごく流行ったんですよ。で、そんな〇〇の新井さんっていうのは、その、獣フレンズの新井さんのキャラクターの口調に乗せて、自分のなんかこう、悲壮な現状を、こう、面白おかしく、こう、自己卑下的に喋るみたいなのが流行ってたんですけど、それってある種の素晴らしいクリエイティブが、だから素晴らしい創作物が、いろんな人をインスパイアして、真似させた一つの例、いろんな人を駆り立てた一つの例だと思うんですけど、まあこんな、なんか、卑近な例を出すのはどうかなと思いますけど、まあとにかく、素晴らしいクリエイティブは、 新たなクリエイティブをこう呼び起こすっていうか、インスパイアする、ドライブする力があると思うんですよ。あれもそうですよね。パシフィックリムとかって、ギレルモ・デルトロ監督が、巨大怪獣と巨大ロボットを戦わせる超ビッグバジェットハリウッド映画作りましたけど、あれの元は日本のゴジラとか、モスラとか、キングギドラとか、ウルトラマンとか、なんかあるいはガンダムとか、エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンは新しすぎるかもしれないですけど、マジンガー Z とかも僕わかんないですけど、なんかそういう素晴らしい昔の日本の、特撮っていう、こう、クリエイティブがあったわけですよね。それがギレルモ・デルトロっていう人をインスパイアして駆り立てて、パシフィックリムを作らせたっていうような見方ができるわけで、まあ、とにかく素晴らしいクリエイティブは別の誰かをインスパイアするわけですよ。で、僕は2012年にスターズの CD 買って、そのアルバムアートワークに書かれたホームスタイルプレイのフォントを見て、すごいインスパイアされちゃったわけですよね。ドライブされちゃったわけですよ。それで、うわ、このフォントすっげえと思って、僕はその衝撃がすごかったし、その、この文脈で言うからには僕はすげえなと思っただけじゃないわけで、何をしたかっていうと、カタカナで真似するっていうことをやったんですよね。ここが僕のなんていうか、ちょっと変わってるところで、このフォントを探すとか、このスターズって STARS って書いてるわけですけど、それを模写するっていうことではなくって、なんか、このスターズっていうフォントのそのデザインのエッセンスを抽出して、それをカタカナに落とし込むみたいなことをやったんですよね。だからこの STARS から、なんていうかこう、このアルファベットのフォントかっこいいなと思って、このフォントで、X を書いたらどうなんだろうとか、Y を書いたらどうなんだろうとか、B 書いたらどうなるんだろうっていう、アルファベットの域から出ないんだったら、まあある種、こう、別にそれも悪くないですけど、アルファベットの域を出ないクリエイティブとして、まあインスパイアされてますよね。けど僕のインスパイアのされ方、ちょっと変わってるんじゃないかなと僕は思ってるんですが、わかんないですけど、スターズっていうアルファベットの素晴らしいフォントを見て、これをカタカナで真似したいと思ったんですよね。っていうところが、まあ僕の、まあある種のクリエイティブの個性というか方向性みたいなところありますけど、まあいずれにしても、このホームスタイルプレインに、こう駆動されてですね、僕はスターズっていうフォントを真似したくなっちゃったんですよね。まあスターズっていうかその、ホームスタイルプレインっていうフォントを真似したくなっちゃったんですよね。そこが本当に面白いところだったんですけど、とにかく僕はこのホームスタイルプレインにものすごく、こう、多大なこう感動を受けたっていうか、僕がグラフィックデザインを始めようか始めまいかというそのタイミングで出会った一つの衝撃的なかっこいいデザインっていうので僕の頭の中にこうこびりついてるんですよね、ホームスタイルプレインって。で、だからこそ僕がエレガントな絵とかこうする、ここでやっと元の平成最後のフォントプロジェクトに話がこうまた収束していくんですけど、僕がエレガントな絵とかなんだろうな、エキスパートな絵とか、まあ、エキゾチックとかわかんないですけど、エキゾチックはさっき言ってないですね。でも、エレガントでエクセレントなカタカナの絵ってどんなものかなって考えたときに、パッと思いついたのが、スターズのホームスタイルプレイン的なフォントだったっていうのが、ここに戻ってくるんですけど、話が。エレガントな絵って何かなって考えたときに、ホームスタイルプレインがパッと思い浮かんだんですよね。やっぱりそれぐらい僕は2012年にこのスターズを CD を買って、もちろんこの楽曲が素晴らしいことはもちろんなんですけど、それはまあ、平成最後のフォントプロジェクトには繋がらないんですけど、ともかくこのアルバムアートワークに書かれたホームスタイルプレインのフォントですよね。これが僕にこう大きな影響を与えて、それがこう、印象として深く刻まれてたっていうのが、僕がカタカナの絵を作るときにホームスタイルプレインを真似したくなったっていう、まあちょっと答えを先取りしちゃいましたけど、ホームスタイルプレインを思い出したっていう、まあ、理由なわけですね。で、まあそういうふうに考えてみたときに、他のですね、平成最後のフォントプロジェクトに参加している、職業デザイナーの方もいれば、なんていうかこう、なんて言ったらいいんだ、日用デザイナーって言ったらいいんですかね。本業は違うけども、今回平成最後のフォントっていうプロジェクトが面白そうだから参加してみたよっていう、 職業がデザイナーではないけども、まあある種趣味でやってると言えばいいんですかね。日用デザイナーの方も、いろんな方がこうごっちゃにこう参加する、すごく面白いプロジェクトではあったんですけど、その参加している方々がですね、それぞれ平成最後に作るフォントとして、あを作るならどうだろう、いを作るならどうだろうって考えたときに、もう皆さんいろんなこう、個人的にとか、もちろん社会的に考えてる方もいたかもしれないですけど、自分にとっての平成とは何だろうなーっていうところをこう振り返ってたと思うんですよね。で、それにこう重ねて僕も考えてみると、僕は90年生まれ、1990年生まれなんで、平成2年だったと思うんですけど、平成2年生まれで、僕のこう、今までの人生っていうのは、まあほぼ全部平成で生きてるわけですよ。今、言語変わりましたけどね。で、そう思った時に、僕はその、ちょうど中学生ぐらいの時に、全然いつ聞いてたかっていう話を全然しませんでしたが、僕はウルフルズ聞いてたのは主に中学生、高校生の時だったんですけど、もちろん大学生になってからも聞いてたし、今も、時々聞いてますけど、もちろんずっとこう、ウルフルズ以外何も聞かない感じで、ウルフルズずっと無限にリピート再生してるかっていうと、そんなことはないので、今も時々聞いてるぐらいな距離感ではもちろんありますけど、まあとにかく今でも時々聞くぐらいですね、ウルフルズは大好きですけど、でもやっぱり一番聞いてたのは中学生、高校生ぐらいの時ですね。で、特に中学生の時なんかは、友達から情報を得ることも少なくてですね、まあいろんな歌手の情報は聞いてたんですけど、前回の知れ事がてらで喋ったようにですね、あんまりこう意欲的にいろんな箇所に手を出してみようっていうスタンスじゃなかったんですよね、僕中学生の時。なのでたまたま偶然こう自分にバシッとハマったウルフルズだけを中学生の時はずーっと聞いてたんですよね。なんかそれはそれで変わってるんですけど、なんかそれのおかげでというかそのせいでですね、僕は話ちょっとそれると、僕高校生になって高校に入った時に友達とカラオケとか行った時にですね、みんないろんな流行りの歌とか知ってるんですよね。なんかその当時はなんかバンプオブチキンとかラッドウィンプスとか、なんだろうな、なんかポルノグラフィティとか、ミスターチルドレンとか、ビーズとか、あとなんだろうな、なんかいろんな歌手いますけど、そういろんなのをみんな知ってるんですよね。で、だから、テレビに出るような有名な歌手たちっていう感じだと思うんですけど、をみんな聞いてるんですけど、僕全然知らなかったんですよ、その高校入った当時。僕高校入った当時知ってんのウルフルズだけで。で、だから友達とこうカラオケに行った時、本当に高校1年生の最初の時とか、ウルフルズしか歌えなくって、で、カラオケ行くと、こうみんなで盛り上がらなきゃいけないっていう同調圧力を僕は感じてですね、まあ多分どこでもあると思うんですけど、感じてですね、みんなが知ってると思うウルフルズの曲ってなんだろうと思って、頑張ってガッツだぜとかをずっと歌ってたんですけど、ガッツだぜと万歳ぐらいだったらみんな知ってるかなと思って歌ってて、でも僕は当時もウルフルズ大好きだったから、当時はまだ全曲知ってるとはいかなかったですけど、当時っていうのは中学生とか高校1年生成り立ての頃ですね、ウルフルズ大好きで、ウルフルズの全曲は知ってなかったとはいえ、ウルフルズ大好きだったんで、他にも歌いたい歌いっぱいあったんですけど、なんかみんながなんかミスチルとかスピッツとかわかんないですけど、いろんな僕の知らない歌詞をですね、聞いてて歌ってて盛り上がってて、みんなこの歌は知ってるよねみたいな、なんかテレビドラマの主題歌とかになってると、それをみんなが知ってて、それをみんなで歌えるとか、あとアニメのこうオープニングとかエンディングの歌だとみんな聞いててみんな知ってるみたいなことがよくあるっぽいですけど、なんか僕はですね、それがなかったんですよね。テレビも僕あんまり見る人じゃなかったので、テレビアニメを見てないとオープニングエンディングも知る由もないですし、で、テレビドラマも見てないですし、だからあんまりこう流行りの歌っていうの知らなくって、ただ一人でひたすら黙々とウルフルズばっかり深掘ってたっていう、そういう人だったんですけど、何の話でしたっけ？まあそういうことだったんですよね。で、なので僕は本当にウルフルズばっかり中学生の時は聞いていて、まあ、もちろん高校生になってからはその友達からいろんな情報をもらってですね、まあ依然としてあんまりテレビは見なかったですけど、けどいろんな情報を聞いて、友達からですね、今これが流行ってるとか、 この歌手いいよとかって教えてもらって、で CD を友達から借りたりして、あるいはその高校生になってお小遣いをもらって CD とか借りようとかって思うようになったんで、近所のレンタルビデオ屋さん、レンタル CD 屋さんでいろんな歌手の CD を借りてこう試して聞いてみたりとか、まあいろいろするようになったんですけど、まあでもとにかくですね、要するに言いたかったことは、まあ、中学生とか高校生とか、その僕の若かりし学生時代っていう感じですけど、その頃はですね、ウルフルズばっかり聞いてたわけですよね。と思うと、僕の個人的な思い出として、歴史として、個人的な歴史として、僕の平成とウルフルズの体験っていうのは密接だったなぁと思ってもいいような気がするんですよね。もちろん僕が生まれてから、例えば、まあ、10年後ぐらいの記憶はあってもいいかもしれないですけど、まあ、とにかく、まあ、少なくとも最初の3年ぐらいの記憶はないですよね。だから平成2年に生まれて、平成5年ぐらいまでの記憶はないわけですよ。まあ、そんなこと言ったって別に6歳の記憶があるかっていうとまあ微妙ですけど、まあ、とにかく自分の物心ついていろんなことをこう自分に刻まれて、自分というものを形成していくのってやっぱり中学高校に、なんかこう体験した、得た体験の影響ってのは大きいじゃないですか。そう思うと僕個人にとって平成という時代をまあ象徴するものとしてウルフルズを選ぶっていうのはもちろん他のものを選ぶことが できないかっていうと別にできると思いますけど、でもそんなに的外れでもないかなっていうふうに僕は感じたんですよね。なぜなら中学高校と、まあ、その後大学行ってからも大学院に行ってからも聞きましたけど、まあ、もちろんその後あれですね、仕事をするようになってからも聞いてますしね、もちろん今も聞いてるわけで、なのでやっぱり僕のこう人生のまあ人生を形作る時期にずーっと聞いてきた音楽っていう意味ではウルフルズとかトータス松本の歌っていうのはなんかある種こう切っても切れない欠かせないものになってるような気がしてですね、気がしてというかと言ってもいいんじゃないかぐらいなもんですけど、そんなにこう僕の人生に多大な影響を与えて切っても切り離せないと断言できるかっていうと、まあちょっとそんなにこう強くウルフルズと僕の人生が密接かって言われるとまあわかんないですけど、まあ、とにかく影響はあるのでと思えば、平成最後のフォントとして僕の個人的な体験でウルフルズが僕のこう学生生活とか音楽体験の中で密接だったとかこう軸になっていたってことを思えば、平成最後のフォントにウルフルズを選ぶのも変じゃないなと僕は自分で思ったんですよね。というわけでですね、僕はウルフルズを選びましたと。で、まあ、最終的に出来上がるフォントはですね、さっきちょっとちらっと喋りましたが、ホームスタイルプレインっていうフォントの中にあるデザインのエッセンス、まあ、別にフォント、ホームスタイルプレインはフォントメサのフォントなんですけど、別にフォントメサが発明したわけじゃなくって、18世紀ぐらいの、タイプフェイスデザイナー、フランスのタイプフェイスデザイナーが発明したデザインコンセプトではあるんですけど、まあそれをですね、踏襲したカタカナの絵っていうのをデザインしました。もちろん、17、8世紀のタイプフェイスデザイナー、フランスのタイプフェイスデザイナーが発明したデザインアイディアっていうのは、当然アルファベットに適用できるものなんで、カタカナに適用できるものでは、まあ、単純に考えればないわけですよ。そうではないんだけれども、もし、だからある意味、ジョセフ・ギルが、カタカナの絵をデザインしたらどうなるかみたいな感じですよね。なんだろうな、歌川広重が、ゴッホのひまわりを描いたらみたいな、あるいは、なんだろうな、ゴッホが、浮世絵を描いたらとか、ちょっとわかんないですけど、まあそういう感じで、こう、デザインのその画風っていうんですかね。まあタイプフェイスの画風っていう言葉があるかどうかわかんないですけど、画風、絵のトーンとかタッチとかニュアンスとかそういう感じ、意味合いとか雰囲気とかそういうことですけど、それをもともとアルファベット用に整備されていた、タイプフェイスの雰囲気とかニュアンスをカタカナの絵にこう、輸入したらというか、適用してみたらどうなるかっていうような、もしもみたいな感じのデザインですね。そういうような気持ちでカタカナの絵を作ってみました。 僕の話はですね、結論が遅くって非常に申し訳ないんですけど、やっとですね、40分間喋って結論はここで、僕が平成最後のフォントでカタカナの絵をどのように作ったかっていうところで言うとですね、まあジョセフ・ギルが17世紀のタイプフェイスデザイナーが、17世紀のタイプフェイスデザイナーがカタカナの絵をデザインしたらどうなるかっていうそういう感じですね。それが僕のカタカナの絵のデザインコンセプトだと言ってもいいかもしれないですね。まあこの説明の仕方だと僕の個人的経験がごっそり抜け落ちてるんで、まああんまりこうドラマチックな説明にはなってないですけどね。で、この説明はですね、自分でコンセプトシートっていうのを書いて、僕の墨眺めのウェブサイトっていうのがあるんですけど、そこに記載もしてます。記事を作ってですね、公開してます。で、コンセプトシートも、まあ元は PDF なんですけど、それを画像化して、その記事中に埋め込んでるんですけど、このコンセプトシートっていうのをなぜ作ったかというと、まあ自分自身の整理のためっていう意味ももちろんありますけど、それよりもですね、文字フリマっていう、読みづらいですよね。文字の間にちっちゃい2が入ってて、文字フリマっていうのがあるんですけど、その文字フリマっていうのは2019年の4月27日。もう今日は5月2日なんで、もう終わっちゃってるんですけど、2019年の4月27日にですね、開催されたらしいです。そこの文字フリマで、平成最後のフォントプロジェクトとして、こう1個ブースを作ってですね、出展をしていて、そこで、いろんな参加したその300人のデザイナーたちがどういう思いでフォント、自分の担当した字のグリフをデザインしたかっていうコンセプトをこうバーッと展示したらしいんですよね。で、そのために僕はコンセプトシートっていうのを作ったんですけど、そこのですね、いろんな人のコンセプトシートを僕は拝見して、もちろん全員の分見てるわけじゃないんですけど、いろんな人のデザインのコンセプトシートを拝見して、いろんな人みんな面白いなーって僕感心したんですけど、まあ、そういうふうに感心した上でですね、じゃあ自分もどうだったのかなってことをきちんと振り返って発信したいなと思ってこんなところを喋ってるわけですね。そんなわけでですね、僕が、どんな感じで平成最後のフォントプロジェクトでカタカナの絵をデザインしたのかというようなところのお話をしたところです。この後ですね、まだ動画の方は20分ぐらい時間があるんで、僕とウルフルズの関係性についてもうちょっと深掘って喋っていきたいというか、むしろウルフルズの曲について僕の個人的な思い出とかそういうものを喋ろうかなと思います。一個ずつ古い順に喋っていきましょうか。まずウルフルズは1992年の5月13日に破れかぶれっていう曲でデビューしたみたいですね。僕は90年生まれなんで、この時は2歳か1歳かのどっちかですけど、破れかぶれでデビューしましたと。破れかぶれっていう曲と、カップリング曲がパパイヤママイヤっていう曲ですね。これは僕はもちろん両方とも聴いてますけど、破れかぶれはどんな歌かっていうと、てかもともとですね、昔のウルフルズっていうのはもう極端にシンプルで、極端にこう単純な楽曲が多いんですよね。で、歌詞とか見るとですね、破れかぶれのサビは破れかぶれっていうその文字しかないんですよ。破れかぶれしかないんですよね。それ繰り返すだけ。それがサビなんで、ものすごく単純なんですよね。で、パパイヤママイヤも、歌詞しっかりと思い出せないですけど、結構、楽曲はかっこいいんですよね。けど、歌詞があまりにも単純で、あまりにもこう、なんていうか、こう、プレーンな感じなんで、いかにも、ああ、これが J-POP でヒットしそうな楽曲だねっていう雰囲気はないなと僕は個人的には思いますけど、とはいえ僕、ウルフルズ大好きなんですけど、でも、なんていうか、例えば、ミスチルとかスピッツとかの、こう、なんだろうな、言葉のレパートリー豊かに、いろんな心情を、いろんな表現で説明して、で、サビの中でも、こう、いろんな言葉をで、なんていうか、こう、情景を説明して、気持ちを説明して、で、A メロ、B メロ、サビとかって綺麗にこう、構成がまとまっていて、みたいな、 なんかそういう、あと、いい感じのこう、アレンジがあって、いかにもこう、イージーリスニングで聴いていて心地よい感じの、こう、コード進行になっていて、とか、メロディーになっていてっていう、そういうもんでもなくって、かなり荒削りなんですよね、最初のウルフルズの歌って。それで言うともう、パパイヤママイヤも、本当に、単純で、歌詞もすんごい単純ですよね。やっとわかったよ、やっとわかったよ、やっとわかったよーとかっていう、その、シンプルすぎるっていう、なんかもうちょっとこう、複雑で、聞き応えがあって、こう、変化に富むような曲の方が、J-POP 的には受けると思うんですよね。なんか洋楽って結構、We Will Rock You しか言わないくせにめっちゃ大人気だったりする曲があるわけじゃないですか。そんぐらいシンプルでも、こう、洋楽って受け入れられること多いなーっていう気がする。反面、J-POP って結構もう1番と2番って歌詞が全然違って、別に韻も踏まないでどんどんどんどん違うことを言いまくるみたいな。で、繰り返しの部分も、なんていうか歌詞が違うっていう。そういうことすごい多いと思うんですけど、ウルフルズは割とそうではなくて、どっちかっていうと、洋楽っぽいって言っちゃうと意味わかんないですけど、でも、なんていうかこう、繰り返しが多くって、歌詞も単純で、こう、シンプルな楽曲が多いんですよね。で、まあ、それが、まあ別に僕はいいんですけど、それが好きだから、それでいいんですけど、まあなんていうか、あんまり J-POP として大ヒットしそうな雰囲気はない感じの、歌が多いですよね。で、破れかぶれは、これ、前回の仕事がてらでも喋りましたけど、失恋の歌なんですけど、デビュー曲が破れかぶれっていう、なんともこう、いきなり自暴自棄から始まるっていうところがなかなかウルフルズの面白いところで、なんかもっと美しいラブソングから始まればいいものを、こう、失恋の話から始まっちゃうっていう話も謎ですね。で、パパイヤもアマイヤも、よくわかんなくて、テーマは何なんですかね。多分、僕が知らないだけで、実はですね、こうウルフルズの、特にトダス松本とウルフルケイスケがですね、古い、アメリカのロックとかブルースとかが大好きなんで、そういうのの、なんていうか、オマージュっていうか、ある種の、こう、そっからインスパイアされた曲っていうのが多いんですね。本当に無から生み出したっていうよりも、なんかこう、なんかから、こう、発想して、それをちょっとひねって味付けしたものみたいなものは結構多いんですよね。破れかぶれとかパパイヤママイヤの元ネタがどこにあるかっていうことはちょっと僕わかんないですけど、でもなんかそういうことは結構ウルフルズには多いですよね。その次、マカマカブンブンですね。マカマカブンブンは93年に発売されたと。マカマカブンブンと333とマカマカブンブンのオリジナルカラオケっていう3曲で出てるシングルですね。で、マカマカブンブンはなんかタイアップがついたと書いてますね。ちょっと僕は、もうこの頃はまだ僕3歳か2歳なので、多分2歳ですね。なのでリアルタイムでは全然知らないですけど、後になってからマカマカブンブンとかは知ってるんですね。で、この時の、ウルフルズの楽曲はですね、特に売れなくって、マカマカブンブンも、次の世の中ワンダフルっていう曲も、全然売れなかった楽曲として、ウルフルズの、まあ、ある種黒歴史になってるんですよね。で、売れなかったことそのものが、ウルフルズにとって痛いかっていうと、実はそうではなくって、実は、この曲は、歌詞とか、その、楽曲のアレンジとかを、ものすごく手が入れられちゃったんですよね。そのアレンジャーとか、その、プロデューサーとかに、ものすごく手が入れられちゃったんですよね。なので、今聞いてみると、いかにも、なんかこう、破れかぶれとか、パパイヤママイヤみたいな、初期ウルフルズの、こう、荒削りで、超シンプルで、なんていうか、なんだろうな、単純明快。って言えばポジティブだし、まあ、簡素で、ある種質素で、なんだろうな、軽くって突き抜けたっていうとなんかポジティブですかね。ちょっとわかんないですけど、とりあえず単純で、なんていうかこう、複雑さがない楽曲だったわけですけど、 このマカマカブンブンとか次に出る世の中ワンダフルっていう曲はですね、なんかいかにも、こう、こんな感じでやるとキャッチーでしょみたいな雰囲気のアレンジになってるんですよね。で、これはおそらく、もちろんわかんないですけど、トータス松本もウルフルケイスケも、トータス松本はギターボーカルで、ウルフルケイスケはボーカルの人、ギターの人ですね。なんですけど、その二人も、あとサンコンジュニアっていうドラマーと、ジョンビーチョッパーっていうベーシストの4人なんですけど、その彼らの作った楽曲がものすごく手が入れられてアレンジされちゃって、なんていうか、こう、いかにもこういう風にすれば売れるかなっていう感じで、こう、調整されちゃった感じがものすごくしますね。で、これにはですね、トータス松本もあんまり満足してないみたいですね。で、マカマカブンブンとこう一緒に、カップリングで入っている333っていう曲は、ひらがなで333って書くんですけど、これは、後にですね、リメイクされるっていうか、もう一回アレンジされて、セルフカバーみたいな雰囲気で、再リリースされるんですよね。で、再リリースの方は、めちゃめちゃ完成度高いし、とてもいい楽曲になっていて、もちろん元の333、再リリースされた、アレンジされた方は、3って SUN っていう太陽の333って書いて、で、アポストロフィー95って書いて、まあ、95年っていう意味ですけど、33395になって、再リリースされるんですけど、このひらがな333は、33395、アルファベットの33395に比べれば、まさにいかにも初期ウルフルズっぽい感じで、こう、なんだろうな、音がこう軽いんですよね。スカスカなんですよね。なんていうか、こう、ベースがずっしり効いてるとか、なんかドラム、バスドラムがどんどん来てるとか、なんかそういう感じじゃないし、かといって、こう、なんだろうな、ギターの高音がシャカシャカしてるでもなく、なんとなくこう全体的にこう、軽い感じの録音なんですよね。なんていうかこう、音圧が低いって言うんですかね。ちょっとわかんないんですけど、今時の楽曲って音圧がこう、熱いっていうか、高いっていうか、あるじゃないですか、音圧がすごく。僕はビートルズも大好きで、ビートルズよく聞くんですけど、ビートルズも音圧低いですよね。全然こう、詰まった感じの録音じゃなくって、本当になんかすぐそこで楽器がシャカシャカ鳴っているような、なんかそういう雰囲気の録音ですけど、なんか例えば、EDM とか、なんかダブステップとか聞いたりすると、こう、どしどし来るような楽曲が、こう、もう、なんだろうな、腹の内臓を揺らすぐらいの感じでドスンドスン来る音楽とかってあるじゃないですか。それに比べれば全然軽くって、こう、薄いっていうとなんかこう、ネガティブに聞こえますけど、なんか別に僕はそれは味だと思いますけど、その、ビートルズの楽曲が、なんか軽くて薄いからといって、しょぼいかっていうと別にそういうわけじゃないので、全然しょぼくないので、全然それが、それでいいんですけど、逆に言えば、その音圧がこう高くって、大迫力だからといって、こうみんなに受け入れられるかっていうと別にそうじゃなくって、大迫力でただうるさいだけの楽曲もいくらでもあるわけで、だからその音圧っていうのはこう、なんだろうな、いいか悪いかとは全く関係ない、別の要素になるわけですけど、まあ別の要素っていうかこう、いいか悪いかを構成する一つの要素にしかならないわけですけど、それで言うと、ビートルズの楽曲とか、古いウルフルズの楽曲っていうのは、なんていうかこう、薄くて軽いレコーディングっていう感じがしますよね。それがなんかこう、古さっぽいですけど、でも特に33395はちょっと厚くなってるんですよね。333、ひらがなの333はそれに比べればもう少し薄くて軽い感じの楽曲になってるし、なんていうかリズムとかテンポとかも、なんだろうな。なんていうかちょっとこう跳ねてるっていうか、なんて言ったらいいんですかね。まあちょっと言葉がわかんないですけど、音楽的な言葉わかんないですけど、ちょっとこう軽くってシンプルな雰囲気になってるっていう、そういう特徴がありますね。で、その次ですね。世の中ワンダフルっていうのが、その5ヶ月後、93年の10月に発売されたらしいです。世の中ワンダフルと明るい二人っていうのが、この CD に収録されている2曲ですけど、世の中ワンダフルも、マカマカブンブンと同じで、すごく、 こうすればキャッチーで、こうすれば J-POP 的に受け入れられるんでしょっていう、なんていうかこう、アレンジがされてますね。なので、なんか聞いた感じはそれっぽい感じがするんですよ。それっぽいってなんだかわかんないですけど、でもなんとなく、それっぽい感じですよね。なんて言ったらいいかちょっとわかんないですけど、いわゆる、こう、売れる J-POP は、こういうコード進行で、こういう展開で、なんていうか、こういう雰囲気にしてっていうのがある感じですね。世の中ワンダフルとか、マカマカブンブンとか、僕は頑張ってヤフーオークションで CD を買ったんですけど、なんでそんなことしたかっていうと、僕はもともとっていうか、ほとんどの楽曲は近所のレンタルビデオ屋さんで借りてたんですけど、マカマカブンブンも世の中ワンダフルも売れなかったんですよね。で、売れなさすぎて、っていうかウィキペディアの説明がなんかほとんど同じこと書いてるんですけど、この二つのシングルについて同じこと書いてますけど、全然売れなかったんだと思うんですよね。何枚売れたかわかんないですけど、あんまり売れなかったんだと思うんですよ。なので、レコード屋さんじゃなくて、その近所のレンタルビデオ屋さん、レンタル CD 屋さんに CD が置いてなかったんですよね。で、さらに悪いことに、アルバムにも収録されてないんですよ。さっきのマカマカブンブンと、オリジナルの333、後にアレンジされることになりますけど、アレンジされる前のオリジナルの333とマカマカブンブンと、こっちの世の中ワンダフルと明るい二人っていうこの4曲は、次に発売される、爆発オンパレードとか、すっ飛ばすとかっていうアルバムにも入ってないんですよね。なので、CD を買わなければ聞くことができない音源として非常にレアなんですよ。でも僕は CD を運よくヤフーオークションで買うことができたんで、聞いてるし、持ってるんですけど、あ、ここに編曲が書いてますね。編曲は、三竹明さんっていう方なんですかね。その方がやった、まあだからそれっぽいとか言っちゃって、なんか僕がディスってるみたいな感じになってますけど、でも、ウルフルズっぽくなくなってるっていう意味では、この三竹さんの仕事は、いいことをしたかっていうと僕はちょっと疑問かなと思っちゃいますね。で、結果として大ヒットしたかっていうと別にそうでもないわけですしね。まあそれは結果論ですけど、でも少なくとも、ウルフルズっぽさをなんか損なってしまうアレンジだなっていうのは僕は感じてますけど、世の中ワンダフルもかなり、ウルフルズっぽくないですね。でも売れなかったんで CD がなくって僕は借りることができずにわざわざヤフーオークションでこの2枚の CD を買ったっていうのを覚えてます。で、ウルフルズがちょっとどのタイミングでやったか覚えてないんですけど、全シングル歌いますっていうライブをやったんですよね、昔。いつやったかというと、ウルフルズが全シングル歌ったのはいつですかね。ああ、希望無謀、2008年ですね。ウルフルズが2008年にやったライブがあってですね、そこでウルフルズはどんなことをやったかっていうと、そのライブのタイトルが、2008年4月12日日本武道館でライブをやったんですけど、それが希望無謀っていうライブで、で、サブタイトルとしてシングル全曲やります。かっこそうね、大体ねっていうライブをやってるんですね。希望無謀っていうのは、その頃にですね、Keep on Move On っていう楽曲を出していて、まあ楽曲っていうかまあアルバムですね。Keep on Bush と Move On Ondo っていうのがあるんですけど、それはともかく、まあ Keep on Move On、継続する、動き続けるっていうことですけど、Keep on Move On に引っ掛けて、希望無謀っていう、そのライブをやってるんですけど、そこのサブタイトルが、シングル全曲やります。かっこそうね、大体ね、なんですね。で、このカッコそうね大体ねは何を意味してるかっていうと、まさに世の中ワンダフルとマカマカブンブンのところを指していて、シングル全曲やるんですよ。一曲ずつ破れかぶれから、一曲ずつすっ飛ばすとか、 借金代用はやるのかな？ちょっとわかんないですけど、まあ、とにかく、リリースされたシングル曲、全部やるんですよね、このライブの中で。ただ、全部やる、かっこそうね、大体ねって書いてあるのは何かっていうと、まかまかブンブンと世の中ワンダフルは、やるんですけど、本当に、メドレーで、つなげてちょこちょこちょこってやるだけで、はしょられちゃってるんですよ。で、それどういうことかっていうと、まず、まずというか、もう、一も二もなく、単純に、トータス松本も、ウルフルケイスケも、その二人の、残りの二人のメンバー、ジョン・ビー・チョッパーとサンゴン・ジュニアも、単純に、売れなかった時代の楽曲だし、さらに売れなかったことが悪いというよりも、なんか自分たちの作ったオリジナル曲に、なんか大人が勝手に手を入れて、勝手にアレンジして自分らの歌じゃないものを作ってしまったっていうところが多分一番気に入らないポイントだと思いますけど、気に入らないポイントだと思っているポイントだと僕が想像するんですけど、だから好きじゃないんですよ、彼ら自身が。なので、その、全曲やりますっていうライブの中で、かっこそうね、大体ねになっちゃってるのは、何かっていうと、マカマカブンブンと世の中ワンダフルは、シングルでもちろん出てはいるんだけど、ライブでやりたくないと。そんぐらい嫌いなんですよね。ライブでやりたくないから、その、ライブのサブタイトルも、シングル全曲やります、かっこそうね、大体ねにしちゃって、マカマカブンブンと世の中ワンダフルは、やらないわけじゃないんだけど、本当にワンフレーズ。まかまかぶんぶんは、ちゃっちゃかっちゃかっちゃっちゃっちゃっちゃかっちゃかっちゃっちゃっていうイントロから始まるんですけど、それを弾いて、まか不思議なまかまかぶんぶんぶんって言って、そんでワンフレーズぐらい歌ってすぐ終わりみたいな感じにしちゃって、世の中ワンダフルも、世の中ワンダフルっていう歌なんですけど、それもやっちゃった後、まあ一瞬でやめるっていう、そういうぐらいですね。彼らは、世の中ワンダフルもマカマカブンブンも全然好きじゃないっていうのは2008年のライブにも現れてるんですね。世の中ワンダフルのカップリングの明るい二人もいい歌で、明るい二人はどういう曲だったかというと、今思い出せてるんですけど、今歌詞見てるんですけど、思い出せてるんですけど、ちょっとメロディーがピンとこないですけど、これ喋る前に全部復習しとけよっていう話はちょっとありますけど、まあ、でも、明るい二人も聞いてるんですけど、これもいい曲ですね。なんていうか、こう、甘酸っぱいラブソング的なやつですね。まあ、これもウルフルズによくある感じの世界観で、世の中ワンダフルほど変えられてはないんですけど、まあ、いずれにしても、まあ、このシングルに含まれてるってことで、まあ、あんまりお気に入りじゃないんじゃないかなっていうような気はしますね。というような感じでですね、この他の残りのシングルについても、ぜひ僕の個人的経験と重ねながら喋っていきたいんで、この後借金代をすっ飛ばすとこどんでいこうとずーっと続いていくんですが、ウルフルズ語りちょっと続けていこうと思います。今回ウルフルズの話よりも、平成最後のフォントの話が、多くなっちゃったんで、この後またウルフルズの話をしようと思います。ぜひウルフルズ好きの方、次回もご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。